今週も始まりましたビューティフルモーメント。この番組は多彩なゲストをお招きして富山県と射水市を人と文化の交流からさらに発見発信していこうがコンセプトであります。パーソナリティは富山県射水市を世界に発信する会の代表であり文化系プロレスラーでミュージシャンの矢後義明、そしてロシアから来た美しすぎる翻訳家ハローシャイロナさんです。
よろしくお願いします。
お願いします。はい、イロナさんクラシックコンサート行ってきたんですか？
はい、そうです。この間日露交換のクラシックコンサートが富山市にありまして、皆さん聞いたことがありますかね、あのバラライカっていう楽器があるんですけど、はい、それを弾いたりとかピアノを弾いたりとか、はい、クラシックの歌を歌ったりとか、うん、あと日本語でも歌を歌われまして、
あ、そうなんですか、
はい、すごいみんな喜んでました。
はい、少しずつね、はい、こういうの見れるようになってよかったですよね。
そうですね、癒されました。
やっぱこういう文化大事ですよね、
はい、
生で見るってね、
はい、
はい、というわけでイロナさん、よろしくお願いします。
はい、この番組は富山県射水市を世界に発信する会、医療法人新生会富山病院、日本海リビング株式会社、ひばり行政書士事務所、株式会社土地を、光パートナーズ株式会社、射水内科クリニック株式会社振興開発がお送りします。
はい、今週のゲストは氷見市を中心に仏教の講師として活躍されておられます古谷敦代さんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
はい、こんにちは、よろしくお願いいたします。
はい、華やかなパッと花の咲いたような、ね、あの古谷さんは、
はい、
仏教の講師という、はい、ご僧侶さんでもないしね、宣教師さんとかと違うんですよね。そうなんです。
まあ、たまに聞かれますけどもね、
はいはい、
私はあの寺で生まれたわけでもありませんし、
はい、
あの僧侶でもありませんので、葬式もしたこともなければ、
はい
はい、竹に打たれて修行とか、はい、そういうことは一切したことはありません。
あ、
はい、
あの布教される、うん、お手伝いではなく本人が布教されて、
はい、あ、そうです、はい、私があの布教、仏教といいましても、まあ、私は浄土真宗の専門でありますので、
はいはい、
浄土真宗といいましたら、まあ、親鸞聖人が開かれましたので、
はい、
教えられましたので、はい、その親鸞聖人が教えて行かれたことを、まあ、ご縁のある方々にお伝えしている、そういう講師という立場であります。
は
い、
ですか。
はい、
親鸞聖人はね、
はい、
ご結婚もされたり、はい、お肉も食べたりとかしててね、
はい、よくご存知で、
ね、あの普通のご僧侶さんとちょっと違うんですよね。
はいはい、そうなんです。親鸞聖人は、
はい、
被僧し被俗とおっしゃって、
はい、
この親鸞は僧にでもないし、
うん、
俗でもないとこうおっしゃっているんですね。はい、
どうして親鸞聖人はそうなっちゃったんですかね。
はい、そうですね、まあ、親鸞聖人は今から800年前にお生まれになられて、
はい、
まあ、鎌倉時代ですね、
はい
はい、で当時親鸞聖人がこの、まあ、僧侶になられた時は、
はい、
まあ、ほとんど天台宗、まあ、真言宗といいまして、
はい、
聖道仏教がほとんどでありました。
はい、
で親鸞聖人も、まあ、4歳でお父様が亡くなられ、
はい、
8歳でお母様が亡くなられ、次に死ぬのは自分の番だと、こう思われた時に死んだらどうなるんだろうか、これをはっきりしたいと、
はい、
このように思われまして出家されたんですね、9歳の時に、
はい、
で当時僧侶になると言いましたら、まあ、比叡山の天台宗か、
はい、
高野山の真言宗がまあほとんどでありましたので、はい、比叡山は仏教のセンターとこう言われたんですね、中心地であったんですね。それで親鸞聖人は9歳でこの出家をなされて、
はい、
で天台宗の僧侶となられました。でそこで20年間、まあ、大変なこの難行苦行、
はい、
あのいろんな戒律が天台宗にはありまして、
はい、
もう煩悩を抑えて、煩悩を断じて、煩悩をなくして悟りを得ようというのが聖道仏教ですので、親鸞聖人はこの煩悩と戦われたんですね、
はい、
煩悩と言いますのは私たちを煩わせ悩ませるものということで、欲というのは美味しいものが食べたい、でまた美味しいものが飲みたい、 でまた女性ならば男性、男性ならば女性を求める、またそのいい人と言われたい、なければ欲しいし、あれはあったでまだ足らん、欲しい欲しいという欲、その欲が邪魔されたら、まあ、腹が立ちますね、
うん、
で腹が立っても仕方がない相手となると、まあ、妬みやそねみが出てきますから、うん、これを煩悩と言いますが、
はい、
煩悩を修行によって、まあ、なくしていく、そして悟りを得ようというのが、まあ、正道仏教でありますので、親鸞聖人は20年間これを血みどろで修行なされて、うん、そして結果欲を抑えることもできなければ怒りを抑えることもできない、
はい、
妬みそねみの心は、まあ、とぐろを巻いていると、
はい、
もう蛇のようにとぐろを巻いていると、
うん、
ということで29歳の時にもうこの煩悩を断ち切るどころか少なくすることもできないと、まあ、大変この親鸞聖人は絶望を感じられまして、で山を降りられました。そして29歳の時に法然上人という方に巡り会われて、
はい、
そしてこの法然上人から煩悩あるがまんまで本当の幸せになれる、
うん、
この真実の仏教を聞かれたんですね。そして29歳の時にこの本当の幸せになられ、そしてその全ての人に本当の幸せになれる道一つを明らかにしたいと思われて布教を始められたんですね、
はあ、
そしてまず親鸞聖人がなされましたのは煩悩あるまんまでこの救われる、この私たちのあるがまんまの姿で救われるのが本当のこの仏教だということを明らかにしたいと、この私たちのありのままの姿というのが、まあ、肉を食べそして結婚するということでありますので、まあ、親鸞聖人は公に公然とと言いますけれども、うん、結婚なされたんですね、
うん、
まあ、それが当時の仏教界ではもう考えられないことで、
はい、
まあ、当時はそのせぬは仏、隠れてするは聖人とこう言われて、隠れて結婚している人は多かったんですけれども、親鸞聖人の場合は結婚するぞとも う公に公然となされて、
はい、
まあ、それがためにもう破壊坊主、堕落坊主、もう大変非難攻撃を浴びられましたけれども、うん、まあ、貫かれたんですね、
うん、
はい、これが本当の仏教でありますので、まあ、私も親鸞聖人の宮戸を慕って、
うん、
非僧非俗であります。僧侶ではありません、はいはい、
学校で、
はい、
あの浄土真宗とかこう、はい、鎌倉仏教を習いますけども、
は
い、どうしてこんな風になったかとかっていうのは習うことないので、
う
ん、
そうですよね、
これはね今日勉強になりました、
私ももう18になるまで全く家は浄土真宗でしたけれども、
はい、
親鸞聖人という方はどんな方か全く知らなかったですね、
はい、
だからもう18歳の時に親鸞聖人がこういう方だと、こういうことを教えられたんだと、
はい、
いうことに大変あの驚きました、
はい、はい、あのこの教えはいろんな方々はね、海外の哲学者、ハイデガーだったり、はい、あの西田喜太郎先生だったりとかも皆様ね、はい、共感されておられるのはやっぱり論理的にちゃんとしてるからということがありますね、はいはい、
そうですね、
さすが講師、
わかりやすいですね、
ですね、いやこういうことからまず知らないですもんね、はい、いろんなさんはそういう仏教書とかもね、はい、翻訳されたりされてるんで、
はい、
翻訳されてたらこれ何のことやろうと、はい、思って、読んだりも
そうですね、やはりいろんな方々にその仏教の言葉ですね、うん、その仏教用語の意味を聞いてから、
うん、
あの正確に翻訳したいので、うん、
はい、
講師だったりとかその仏教を専門しておられる方々に聞いてから翻訳しましたね、
うん、
はい、
そうなんだ、はい、そんな古谷先生仏教講師としても40年、
はいはい、あ、そうなん、年が分かってしまいますけど
もう全国各地で講座開かれて、アメリカにももう行っておられたんです
ね、はい、もう遥か昔ですけど1年間アメリカに行っておりました、
はい、アメリカで仏教の話とかって聞く土壌みたいなのもあるんですか、
は
い
は
い、
私の場合はこのリトル東京って言ってロサンゼルスにいたんですね、
私もロサンゼルスにいたんです、
あ、そうですか、
はい、
でリトル東京で街角に立って 街角に立って日本語が分かりそうだなっていう人にまず英語で声かけて Are you interesting? Buddhism? もう錆びついてますけど、
あ、そうなんですか、
あの仏教に関心ありますかって、あの英語で聞いて、
はい、
ほんで日本語分かりますかって言ったら Just let me とか言ってくれる人に、あ、じゃあ日本語で話そうとって話をして、はい、であの日系人とか若い人とかも、はいはい、関心があって、やっぱりこの何のために生きてるのかなっていうことを、まあ、考えるのは、まあ、どこの国の人も考えてる人は考えてるの で、
うん、
でそういう人をに出会ったら、まあ、話をしました。
へ、
はい、1年間でしたけれども、
いやいやいや、はい、すごいことですよ、
いえいえもう遥か昔、
いやいやいや本当に、はい、そしてロックバンドもやってたんですね、
はい、ロックバンド、はい、やってました。あの高校の時は、まあ、一番最初はカーペンターズ、ビートルズで、それから、まあ、あの時代はですね、あのキッスとかエアロスミスとか、
は
あ、ああいうそのハードロックが好きでしたね、
はあ、
はい、で日本ではあの舘ひろしがバンド組んでたクールス、
クールスね、
リーダーで、
クールス
かっこよかったんです。矢沢永吉もかっこよかったですけど、はあ、まあ、それにも増して舘ひろしはかっこよかったです。
これいい話なんだ。これぜひね来週ねちょっと深掘りして、はいはい、ぜひぜひもともとお聞きしたいと思います、
はい
はいはい、というわけで番組のお時間迫ってまいりました、はい、最後は今週の名言で締めくくりたいと思います。
はい、はい、今日は本日のゲストである古谷講師の好きな言葉を紹介したいと思います。戦いの勝利は最後の5分間にある。でこれはナポレオンの言葉なんですけれども、すごい人生にも通じるんですね。最後まで気を抜いてはいけませんし、また諦めてはいけませんよっていう言葉だと思うんですけど、はい、そういうことで好きになられたんでしょうか。
はい、はい、最後の最後まで結果は分かりませんよという、はい、絶対諦めないという、
はい、
はい、というわけで今週も名言学びました。来週もビューティフルモーメントお聞きください。 FM 富山ホームページにあるポッドキャストリンクからこの番組のアーカイブもお聞きできますので、ぜひチェックしてください。そしてこの番組ではお聞きの皆様の感想をお待ちしております。感想をお寄せいただいた皆様に富山県射水市を世界に発信する会から特製絵はがきをお送りさせていただきます。 FM 富山ホームページのメニューからリクエストメッセージをクリックして番組名ビューティフルモーメントを選んでいただくか、郵便番号 930-8567 FM 富山ビューティフルモーメント宛てにご感想、お名前、ご住所、ご連絡先を記載してお送りください。お待ちしております。
この番組は富山県射水市を世界に発信する会、医療法人新生会富山病院、日本海リビング株式会社、ひばり行政書士事務所、株式会社土地を、ひかりパートナーズ株式会社、射水内科クリニック株式会社振興開発がお送りしました。
はい、今週のゲストは氷見市を中心に仏教の講師として活躍されておられます古谷敦代さんにお越しいただきました。また来週もよろしくお願いいたします、
はいはい、よろしくお願いいたします。
はい、パーソナリティは矢郷義明とい
ろんなでした。
それでは良い一日を。
パカパカ
パカパカ
パカパカ。